皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。4月がやってきました。この4月から番組が15年目に入ります。本当に早いものです。15年というと生まれてから高校に入学するまでの期間に相当しますので、積み重ねた年月の重みを感じます。ゆったりとした時間の中、開運にまつわるポイントや生きていく中での大切なメッセージ、そしてゲストの方々の様々な歩みをお伝えしながら、言葉を磨き続け豊かな時間をこれからもお届けしていけたらと思っています。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。さて今回は第167回の放送ですが、すでに3月に東京では桜の開花もありまして、気温の変化は大きいながらも春を感じられる瞬間が増えてきたのではないでしょうか。2月から3月にかけて強風で寒い日が多かったような印象がありますが、春は穏やかな日も増えるといいですよね。強風も影響しているのだと思いますけれども、この3年ほど落ち着いていた花粉症が今年は思っていたよりもひどくて、先月は喉をやられてしまいました。くしゃみや鼻水が止まらないだけでなく、声も出にくくなっていたため、予定をキャンセルせざるを得ない日もあり、体調管理には気をつけなくてはと思いました。喉の痛みが進んでしまうと薬も効かなくなってきますので、その前の対策がとても大事なわけなんですが、友人知人にもアドバイスをいただき、蜂蜜関連のものとか大根のすりおろし汁を試すなど、食べ物を通して体を守るのはとても大切なことだなと感じました。ところで今月も引き続き手のひらの生命線のお話をしたいと思います。生命線はできるだけしっかりとしたラインであり、途切れていない形が理想なんですね。中でも生命線の起点、始まりの地点ですね、つまり親指と人差し指の間の出発地点の状況が大事なんです。その部分がしっかりしていると生命線が強いというふうに判断することができるんですね。逆に言いますと、この起点が少し薄かったりぼやける傾向がある場合は、無理をしすぎないように気をつけるなど、日頃から対策を考えることもできます。日々の生命線の状態を観察することで見えてくるものも多いんですね。続きまして、朗読公演のお知らせです。今年は朗読の機会をね、たくさんいただいておりまして、本日3つご紹介いたします。1つ目は来月5月18日土曜日の夜に、僕の企画公演でもご一緒いただいていますバイオリンの橋本愛さん、アコーディオンの水留恵美子さんとのコラボで朗読をお届けいたします。この日は対バン形式でして、ライブハウスによるお題のもと新作を書き下ろす予定です。2つ目は僕の自主企画公演です。7月13日土曜日の夜に、響き合う物語ストーリー16を開催させていただきます。会場は5月7月ともにおなじみのグレープス北参道さんです。最寄り駅は東京メトロ副都心線の北参道、もしくは JR 山手線、総武線、そして都営大江戸線の代々木になります。そして3つ目、9月29日の午後、日曜日ですね。こちらはですね、9月も僕の自主企画公演なんですけれども、初めての千葉公演となります。響き合う物語ストーリー17を船橋の音カフェお花さんにて開催をさせていただきます。さまざまなお話と音楽、ぜひ楽しんでいただけますと嬉しいです。続きまして、モーメントオブトゥルースです。心に響く言葉をご紹介するコーナーなんですが、今月は子供にとって両親の心から出た言葉は栄養となり、両親の頭から出た言葉は重荷になる、そういう言葉なんですけど、結構奥深いメッセージですよね。それでは、 CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはシンガーソングライターの植松あずささんです。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。山形県東根市出身のシンガーソングライター植松あずさと申します。今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、あずちゃんはね、はい、今回、約1年半ぶりに2回目でお越しいただきました。
はい、
はい、またね、本当にまた来ていただきたいなと思っていたのでお迎えできて嬉しいです。
ありがとうございます。すごく嬉しいです。ちょっと、いつものライブと違って、やっぱり緊張感がすごいあるんですけれども、前も来た時も緊張してたなと思いながら、入りました。
緊張しながらね、はい、楽しんでっていただきたいんですけれども、はい、はい、山形のご出身ということなんですけど、自己紹介ね、もう少し現在の活動とかも含めてお話ししていただけますか？
はい、私はですね、山形県出身ということで、地元の山形だったり、
はい、
あとメインは今東京でライブハウスなどをメインで活動しております、
はい、
はい、それに加えて今年はですね、その地元の山形でもライブを多くしたり、うん、ちょうどですね、来月5月に、11日12日と開催される栄南音楽祭という名古屋の栄で、
はい、
開催される音楽祭にも出演が決まっておりまして、
うん、
東京や山形に限らずいろんな場所で音楽を伝えられることができたらなと思っております、
うん、はい、はい、そしてね、今BGM で流れている音楽もあずちゃんのね、オリジナル曲なんだよね、
はい、そうなんですよ、うん、ちょっとこの季節にぴったりな曲をちょっと今日はかけさせていただきたいなと思って、うん、裏で流させていただいておりますので、
はい、春のね、はい、こう暖かさとかいろいろなね、はい、思いとかがね、
そうです ね、ちょっと感じていただけたらいいなと思っております。
はい、はい、本当にあずちゃんの楽曲、はい、楽曲は、まあ、ライブにね、お伺いしてもそうなんだけど、本当になんか温まる、心が温まったりとか、なんかほっと和やかな気持ちにさせてくれる音楽が多くって、もう毎回ね、音楽に触れることですごい元気になったり、なんか力をね、いただいてるようにね、感じているんだけれども、
嬉しいです。ありがとうございます。
もう本当にね、いつも素敵な歌声、そしてね、メロディーも届けていただいてね、すごく嬉しいんですね。
ありがとうございます。
ちょうどね、今4月で新年度っていうことなんだけれども、はいはい、2024年にこういった活動をしていきたいっていうのはありますか？
そうですね、2024年はですね、うん、ちょっとしばらく、できてなかった音源の制作、うん、例えば CD だったり、
うん、
なんか配信で iTunes だったり、うん、Apple Music だったり、そういうところで皆さんに聞いてもらえる機会をこうたくさん作っていけたらなと思っておりまして、
うん、
はい、ちょっと音源の制作に力を入れていきたいなと思っております。
なるほど、音源楽しみだね、はい、今年もいろいろな曲にね出会えると思うと、
はい、ありがとうございます、うん、音源化したい曲もいっぱい溜まっていて。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、ちょっとそれが全然まだ音源化ができてないので、私はやっていきたいなと思ってます、うん、
きっとこの曲はまだ音源ならないのかなって待っているね、ファンの方もねたくさんいらっしゃると思うので楽しみな
、はい、
ね、そうするといつでもね、お家でもね聞いてもらえるし、
はい、そうなんですよね、身近にこう、ね、皆さんの日々にこうなんかこう彩りを与えられるようなものになったらなと思うので、
ね、 そしてね、今またちょっと BGM 変わったんですけど、はい、この曲僕すごい好きで、はい、
嬉しいです。
はい、この曲はちなみに何ていう、
はい、この、 今の曲からピエロという曲になっておりまして、それこそその今新年度っていうふうにおっしゃっていただいたと思うんですけども、なんかこう何かやらなきゃいけないとか、なんかこう窮地に立つじゃないんですけども、なんかこう逃げられない時に、こう自分はやらなきゃいけない、その孤独な感じを歌にした曲なんですね。
なんかすごい思いがね、こう伝わってくるというか重なったりとかねして、はい、本当この曲大好きなんですけど、いや本当にね、いつも様々なね種類の楽曲があって、元の曲もね楽しんでいただけると思うので、
ありがとうございます。
はい、はい、そして、はい、今ねお話ししていただいたことにもつながるかもしれないんだけれども、はい、音楽で伝えていきたいことってどんなことですか？
は
い、
そうですね、先ほども少し言ったんですけれども、なんか日々を聞いてくださる方のなんか日々を彩ったり、なんかこう寄り添えるようなことができたらなと思っておりまして、伝えたいことということは曲によって全然違ったりはするんですけども、やっぱりなんかこの日々の小さな幸せだったり苦しみだったり、なんか皆さんがこういう時にこの曲聴きたいなっていう思ってもらえるような活動をしたいなって思ってますね。
あずちゃん自身が、はい、あずちゃんの、ね、ご自身で作った曲を聴いてまた気づいたりすることとかもあるのかな？
そうですね、自分の曲を客観的に聴いて、あ、自分ってこういう風に思ってたんだなというか、こういう、なんでしょう、こういう気持ちだったな、この時というか
振り返ったりとか ね、 して、それも過去のあずちゃんからの贈り物みたいな形でいいよね。
そうですね、そこはありますね。
ね、はい、そして、初めにも少しご紹介でもお話があったんだけれども、はい、山形のご出身で、はい、僕も山形は2回ぐらい行ったことがあるんですけど、本当素敵な場所だよね。
美味しいですね、本当自然豊かで、ね、食べ物が美味しくて、人もいいという、
ね、その土地の豊かさというか温かさを本当感じる場所ですね。
ちなみになんか3月の16日から、ですね、実は山形新幹線の新しい E8K っていう、早くなった新幹線が出てるんです ね、翼くんがですね
翼くん
今までなんか275キロだったかしか出なかったのが、宇都宮と福島間だけなんですけども、300キロ出るという。
早い
ですよ ね、 ただなんか在来線福島から山形の、山形というかその新庄までの区間って、どうしても在来線にの同じ路線線路になっちゃって、
新幹線の線路じゃないんだよね、
は
い、
そうなんですよ。でその時はなんか、新幹線の速度じゃないんですけど130キロしか出ないっていう、
普通のね線路よりはちょっと早いんだけど、新幹線っていうことで考えるとちょっとゆっくりな感じだよね、
そうですね。
でも新しい、ね、タイプの新幹線、ぜひ乗りたいよね、
乗りたいですね。もう皆さんもぜひなんかタイミングが合えば乗っていただきたいなと思います、
はい、今度帰省するときにはじゃあ、乗れるといいね、
楽しみです。
はい、そんな、ね、山形素敵な場所なんですけれども、僕もまたね東北の方行きたいなと思っています。
はい、
そして今音楽の話題とかがメインでお伝えしてきたんですけれども、あずちゃんはイラストもね絵も得意なんだよね。
実はちょっと好きなので描いております。
そういつもライブのフライヤーもこうね手書きですごい可愛い。
ちょっとなんでしょう、自分のこうすごいデフォルメと、あと猫しか基本描けないんですけども、
猫ちゃんがねすごい可愛いんだよね。
嬉しいですね、なんかそういうイラストの幅もちょっと今年は広げていけたらなとは思っておりますので、なんかいろんな面で挑戦したいっていう年でございます。
グッズとかもなんか飾りたり、あとねライブでは必ずね、そのイラストが見れるから、それも含めてね楽しんでいただけたら、
いいね。
それではここでメッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思うんですけれども、今日はどんなメッセージを？
はい、 私が最近、すごく心に留めている言葉は、なんか、続けていればまた出会えるっていう言葉なんですけれども、実はそれカンナさんが前に私のライブに来てくださった、時に、ちょうど以前カンナさんとの一緒に対バンされてた方が、ちょうど私と今回対バンをしてたりとかして、その時に一緒にお話をしてた時に出てきた言葉でございまして、やっぱりこのラジオにも通ずるんですけども、菅野さん15年も続けていらっしゃるということで、
ありがたいことで、
本当にすごいなって、続けることってそんな簡単なことじゃないと思いますし、それでもやっぱり続けることによって、例えば一回やめてしまってもまた出会うことができるとか、どこかで何かでつながれるっていうのが大きいなと思いまして、それをすごく私は大事にしていきたいなと思いました。
やっぱりね、本当にやってきたからこそのね、そこからのこう新しい広がりっていうのがあるから、
そうですね、
これからも大切に、心に留めていきたいよね。
はい、
ですね。はい、どうもありがとうございます。それではここで、あずちゃんの楽曲のね、ご紹介をさせていただきたいんですけれども、今日は何という曲をご紹介いただけるでしょうか。
今日はですね、だいぶ前、私が東京に出てくる前、高校卒業と同時に出てきたんですけれども、その時に書いたピアニッシモという曲をちょっとお届けしたいなと思います。
それでは上松あずささんでピアニッシモをお聴きいただきます。あずささんでピアニッシモをお聴きいただいております。
はい、ありがとうございます。
はい、
実はですね、なんかこれをなぜ持ってきたかというと、なんか4月から新生活を始めた方とか、やっぱ新年度新しく何か変わったりとか、変わらなくてもこう新しい気持ちになる時だなと思いまして、なんかその時の不安だったり期待だったり、いろんなものを持って皆さんが行くと思うんですけども、ちょっとそういう新しく変わる人とか、またスタートする皆さんになんか届けばなと思って行ってきました。
勇気づけられたりとかね、ちょっとここで新しい環境でこう取り組んでいこうみたいなね、気持ちを押し、背中を押してくれるみたいなね。
そうですね。私自身この曲を聴くと、 高校の時に書いた曲なので、うん、すごい初心に帰れる曲というか、はい、また一から頑張ろうって、
スタートの時のそのね、原点に帰れるってすごく素敵なことだよね。
そうですね、
うん、そこからこうなんかまた成長していったりとか、はい、どんどんね新しい自分を見つけていけると思うから、はい、
そうですね、
その時の思いを曲という形にしているってすごい、
はい、
ね、素敵な宝物だよね。
ありがとうございます。
はい、うん、ありがとうございます。はい、ピアニッシモをお聴きいただきました。それでは、CM の後は朗読のコーナー、そして引き続きあずちゃんとトークをしていきたいと思いますので、後半もお楽しみになさってください。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月朗読をお届けしているんですけれども、今回もですね、主人公の高校生が卒業旅行を続けていまして、その展開に関してをね、お送りしたいと思います。電車に乗って卒業旅行をしている主人公、そしてウサギのぬいぐるみなんですけれども、前回はですね、新しい登場人物、女の子が出てきました。そして、神社に行く予定だって話を聞いてたんですね。なので女の子が一緒に行きましょうか、案内しますので一緒に行けませんかっていうことで、女の子も卒業旅行にどうやら加わることになったようです。それでは本日の場面、お楽しみください。神社の最寄り駅で降り、向かいに座っていた女の子と僕は静かな街の中を歩く。緩やかに続く上り坂。ところどころ石垣があり、歴史を感じさせつつも、懐の大きい、近づきやすい街という感覚だ。カバンから顔を出しているウサギも、街並みを楽しんでいる表情だった。ツバメも僕たちに遅れないようについてくる。そのウサギさんも、バッグから出してあげたら？女の子の不意をつくような言葉に僕はビクッとした。
え？ああ、うん。
ウサギを肩に乗せると、とても気持ちよさそうな表情をしている。
君も卒業旅行なの？
つい、そんな質問をしてしまう。
そうね、そんなとこかしら。
あそこ。神社が見えてきたわ。僕たちは百段の階段を上り、見晴らしの良さに感動した。お参りしたらお弁当にしない？ますます卒業旅行のような感じになってきたと僕は嬉しくなった。僕と女の子、ウサギとツバメのランチタイムが始まった。 はい、今日の場面をお届けしました。はい、卒業旅行のねお話ですけれども、いかがでしたでしょうか。
は
い、
なんかとても続きが気になるところですがはい、なんかこの風景だったり、
うん、
あとその100段ある1段のとか登り切った後のなんかその主人公の気持ちだったり、
うん、
なんかもう続きが気になってしょうがないというところで今回ちょっと次回が楽しみだなとすごく思います。
ありがとうございます。どんなねランチタイムなのかなとか ね、はい、はい、次回もねぜひお楽しみになさっていただけたらと思います。
はい、
はい、ここでさらにトークを続けていきたいんですけれども、はい、近々のライブ予定をここでねご紹介いただきたいんですけれども。
わかりました。
はい、
4月はですね、直近で4月の20日21の2日間、はい、山形の、
はい
はい、 米沢ライブアーブというところと、うん、あとオリハントというところでライブがあって、
はいはい、
その後東京で4月の27日に土曜日、うん、夜なんですけれども、はい、練馬ファミリーさんでライブがございます。
はい、
はい、あとは今年はですね、その先ほど、うん、お知らせさせていただいた5月に境南音楽祭に出演だったり、
はい、
あとは山形で8月11日、うん、山の日にワンマンライブをやることが決まっております。
山の日、
山の日、はい、ちょっと県外にはなってしまうんですけれども、うん、よかったらぜひ聞きに来ていただけたら嬉しいなと思います。
その時に新幹線の新しいね、
そうですね、乗らないとですね、
ね。はい、そして東京ネットラジオのゲストページにね、上松あささんのプロフィールが掲載されていますので、はい、ぜひチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
はい、ね、山形でのねライブも楽しみだよね。
はい、はい、とても楽しみです。ワクワクしております。
はい、
はい、
それではね、トーク続けていきたいんですけれども、はい、はい、皆さんにもねこれ最近お聞きしてるんですけど、あずちゃんが世の中を良くするために、まあ、していることとかできることとか、はい、どんなことかなと思って。
そうですね、
はい、
物理的なことではあるんですけども、うん、私が2月の頭に引っ越しをしまして、
はい、
ちょっと今まで住んでたところと違うところに行ったんですけれども、うん、引っ越してからものすごく分別をするようになりました。
はい、
物理的なことではあるんですけども、うん、はい、なんか例えばプラスチックだったり、あとは紙のリサイクルのやつとかだったり、
うん、
なんかそういったものを、そこから環境のためにもできるかなっていうのが、世の中というか環境というか、うん、ちょっとこれからも、くじけず続けていきたいなと。
これも積み重ねだからね、はい、毎日のね、毎日というか毎回のね、
はい、
うん、いや本当にとても大切なことだよね。
はい、
はい、いやでも本当にね、引っ越しも環境が変わるっていうことだけど、
はい、
まあその引っ越しはちょっと前だったかもしれないけど、4月だからやっぱ新しい気持ちにね。
そうですね、スタート、リスタートということで、うん、はい、なんか、うん、これ今後、今年言えないですね、うん、今年度、
今年度、
はい、今年度なんか皆さんにとって、
うん、
やっぱり苦しいことも楽しいこともいっぱいあると思うんですけれども、うん、なんか前向きに過ごせるような一年になればなと思っております。
そうだね、そしてね、あずちゃんの音楽で元気をね、はい、いただきながら、
はい、
ね、また前に向かってね歩いていきたいよ ね、
ですね。そのためにも私もいい音楽を届けたいなと思っておりますので、うん、日々頑張ろうと思います。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さて今回2回目ということでお越しいただきましたけど、いかがでしたか？
すごくやっぱり未だに喋るのが慣れなくて緊張してしまうんですけれども、
いやでもね、全然あったかさが伝わってきて、うん、
やっぱりこうやって菅野さんと話してるからこそ、菅野さんがすごくこう話を回してくださる安心感がすごいあります。
よかった、
一人だったら多分もう放送事故なんだと思うのでありがとうございます。楽しかったです。
僕もね、またお越しいただいてね、本当にいろんなお話もお聞きできたりとか、本当楽しい、あっという間のね30分間で、
はい、早いですね。
またぜひぜひお越しいただきたいし、ね、またなんか一緒にねご一緒できたら ね、
そうですね、ご一緒したいですね。
はい、どうもありがとうございました、は
い、ありがとうございました、
は
い、
本日のゲストはシンガーソングライターの上松あささんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてエンディングは、今月もピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。前半のモーメントオブトゥルースでご紹介した言葉、子供にとって両親の心から出た言葉は栄養となり、両親の頭から出た言葉は重荷となる、なんですけれども、子供時代に感じた感覚って結構この言葉に近いのかもしれないですよね。心からの言葉って本当に無意識のうちにきちんと栄養として受け取ってるんじゃないのかなというふうに、この言葉に触れた時に感じました。この心からの言葉を他の方にもね、お伝えしていきたいですし、受け取らせてもらった言葉を大切に 育てていくっていうのも大事じゃないかなと思います。そして同時に重荷となる言葉にならないようにすることや、それらを受けずに流すっていうことも同じぐらい大切なのかもしれないですよね。そのようなことをね、今回感じました。さて昼の時間もね、だんだんと長くなり、これからは様々な花がね見られるようにもなりますし、新緑も楽しめる時期ですよね。運動も始めやすい時期ですし、何か体にいいことをやっていきたいなというふうに思います。僕は歩く時間をね作ったり、美術館に出かけたりもしたいなと思っています。美術館のような感性を刺激してくるような素敵な場所とか、カフェのような落ち着いた空間で朗読作品の執筆もねしていきたいなと思っています。冒頭でお伝えいたしましたけれども、今年は何回か朗読公演がありますので、ぜひお越しいただけたら嬉しく思います。様々な、ね、メッセージを添えて公演でお届けしていきますので、お楽しみなさってください。はい、まだね本当気温の変化が大きいので、皆さんもお体にはご注意ください。それではまた来月お会いするのを楽しみにしています。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。